インタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日は高岡市の角田裕樹市長です。今年7月には市長1期目の折り返し点を迎える角田市長。最初の当初予算編成となった昨年度予算は挑戦を生み挑戦を支える予算と位置づけ、新たな街づくりをスタートさせました。そしてこの4月からの今年度予算では挑戦に加え新たなキーワードが打ち出されています。先月オープンの街中スタートアップ支援施設など最近の動きとともに角田市長に聞いています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は高岡市の角田裕樹市長です。高岡市の今年度予算での新たなキーワードとは。その予算にも盛り込まれている国宝になった昇降寺などを活用しての観光振興や人口増加対策について角田市長です。新年度が始まりました。市政運営の方向性が盛り込まれた今年度予算に見る高岡市はということになりますか。
はい、今年度ですね、高岡市は4つの施策に重点を置くというような形で、予算を編成させていただきました。もちろんこの番組でもですね、高岡は挑戦するというようなことを常に言っているわけですけども、この挑戦をキーワードとして、挑戦の種を育む施策、挑戦する人をつなげる施策、挑戦を開く未来への投資施策、そして挑戦への礎を築く施策と、こういう4つのジャンルに分けさせていただきました。市役所ももちろん挑戦をしていくわけですけども、市民、企業、地域それぞれの挑戦、これを広げていくこと、ぜひ様々なことに挑戦してもらえる、そんな、1年間にしていきたいなと思ってます。
その中でですね、連鎖というね、キーワードが一つあったような気がするんですね。はい、
そうなんです。やっぱり人の挑戦って自分自身にもやっぱりこう勇気づけられたりとかですね、やってみようかなって思う時あると思うんです。私ぜひこれをですね、今高岡でまさに挑戦している人と挑戦しようかなと思っている人をつなげていく、これが連鎖を生むことだと思っておりますので、こういったところにもですね、今年度しっかりと挑戦していきたいと思います。
そういう中でですね、具体的に注目の一つはやはり国宝になった昇降寺の周辺整備や活用、そしてこれからの観光政策だと思うんですが。
そうですね、昇降寺、これ大変追い風だと受け止めております。早速我々としてはですね、3月補正を活用させていただいて、4月の1日に、大型バスの駐車場6台整備させていただきました。で、もともとは駅前にですね、大型バスが止まる駐車場を用意していたわけですけども、そこを全て普通自動車用に切り替えさせていただいたことによって、これまで20台程度だったのが倍増して40台以上を止めれることができるようになりました。これによって、しっかりとおもてなしする場を整えていく、こういった形で、進めてまいろうと考えておりますし、また稼ぐ観光ということをですね、今高岡はキーワードにさせていただいております。昇降寺来てそのまま帰られるのではなくてですね、昇降寺来たらぜひここ寄ってってくださいねみたいな形で広がりを見せる面的な、こういった観光施策にも取り組んでいくのが今年度の目的であります。
はい、そういった誘導にもなるんですかね。最近のニュースで5月6月に昇降寺周辺の北部エリアバスツアーをね、
はい、
行うと。
どうしても氷見線はあるわけですけども、A 地点から B 地点に行くっていうことがなかなか難しいエリアでもありました。で、5月6月今限定で走らせてもらうんですけども、大変人気が高かった場合はですね、これやっぱり継続していかなければいけないと思いますし、まずはどういったニーズがあるのかっていうようなこうニーズ調査も含めて、今回バスツアーを検討させていただいたというようなところであります。
それとあとね、金沢との連携もね言われてますね。
そうですね、昇降寺といえば加賀藩前田家とのゆかりの強い寺院でありますので、また瑞龍寺もありますし、こういったところはですね、高岡単独で加賀前田家をですね感じるのではなく、金沢 本家本元の金沢と高岡をセットで観光地として選んでいただく、まあ、それによってより加賀文化であったり前田家のこういった歴史であったりをですねより強く感じていただける、まあ、1泊2日でもいいんですけどもそういったツアーができると思っておりますので、これは金沢と一緒に組んでですねしっかりとやっていきたいなと思っております。
まあ、そういう中でともかく市内でお金を使ってもらう。
そうなんですよね。これまで長く高岡の課題の一つであるのがやっぱり地元でお金を使っていただくというようなところだったと思います。まあ、こういったところにはまた後ほどまたお話をさせていただく予定でおります。新しいお店チャレンジする人を生んでいかなければいけないと思っていますので、いわゆる人を作ること場を作ること、まあ、これをね両軸で進めていくことが稼ぐ観光への私は最短ルートであると思っております。
さてこれはですね、別のニュースなんですが、去年2022年は5年ぶりに転入超過なんですね。でそうした中で新たに新婚世帯を呼び込む秘策もあります。
はい、でこの2022年5年ぶりの転入超過、まあ、大きな理由としてはおそらくですねコロナが明けてくるというようなところで、多くの人の行き交いがあったっていうのは前提ですけども、特に外国人の方々の転入が多かったのも要因の一つだったと思っております。まあ、これは要は産業の皆さんがですねコロナ禍で外国人労働者の方々を受け入れるのがなかなか難しかったものが、まあ、動き始めたというような影響もあるんだろうと思ってます。ということは高岡としては多文化の部分がより進めていかなければいけないと思ってますし、この2022年の5年ぶりの転入超過というようなところをしっかりと分析して手を打っていくことが重要だと思ってます。で一方で少子化をしっかりと改善していくためには新しい夫婦の方々をですねやっぱり呼び込んでいかなければいけないし、生み出していかなければいけない、金額でいくらいくらもらえますよっていうのことはやっぱり若い世代の方々はやっぱりしっかりと見ておられるので、そこは他氏に負けない条件を作らせていただいたと思っております。はい、
結婚という機会をですね移住定住につなげるという発想ですね。
新婚世帯を高岡市に呼び込むため住宅の購入などを条件はありますが支援します。去年は転入超過だけでなく出生数が前の年を上回ったというニュースもあり、今後のさまざまな人口増加対策も注目です。そして挑戦に続く新たなキーワードは連鎖でした。市長のお話にあったように他の人の挑戦で勇気づけられやってみようかなと思うというように、挑戦している人と挑戦しようかと思っている人をつなげ挑戦の動きをさらに広げて次の新しい挑戦への連鎖を作り出すということです。一方大変な追い風だという昇降寺の国宝指定、観光資源としての活用では滞在型観光を進め地元にお金を落としてもらう、いわゆる稼ぐ観光を目指すため昇降寺などといった点ではなく、市長も言う面的な観光施策にも取り組んでいくのが今年度の目標という、その動きに期待ですね。トップインタビューいいね富山、この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。角田市長からは、
はい、1曲目はですね皆さんに元気をお届けしたいということでサンボマスターさんの花束です。
トップインタビューいいね富山、高岡市の角田雄貴市長に私小山健一がお話を聞いています。角田市長が先ほどの観光振興の話でまた後ほど話すが、長く高岡の課題の一つは高岡でお金を使っていただくこと、そのために新しい店やチャレンジする人を生んでいかなければという、その拠点になるのが次にお話しされるオタヤセリオに開設された街中スタートアップ支援施設です。
先月25日にスタートアップ支援施設タスが開設されました。
はい、私のですね肝入りの施策の一つであるこのスタートアップ、これをどうしても高岡独自に進めていきたいという思いで今回このスタートアップ施設タスを開設させていただきました。よく箱物行政というようなことを言われるんですけど、僕は実はこれすごく箱物だと思っていて、要は場を新しい失礼で、催しをして、でそこに人を集めるということ、これ箱物だと思うんです。ただ僕がこだわったのは中身をしっかり詰めることに今回ものすごくこだわりを持たせていただいて、高岡の産業の大きい課題である事業承継であったり、いわゆる起業家、こういった人を育てていくために専門家の知識をそこで得ることもできますし、逆に我々行政が持っている社会的な課題 材ってたくさんありますよね。これをそこでビジネスに変えていただく、こういったこともできる場として今回このタスを開設させていただいたわけです。でこのタスという思い、これいわゆるプラスですよね。何かと何かを足し合わせるというような目的を持った施設として開設したわけですけども、人と人っていうのはよくあるんですけども、課題と人であったり、企業と企業であったり、また、起業したい方、会社を起こしたい方と事業承継したい方、そうすることでもう事業を持ってらっしゃる方なのでスタートも早いわけですよね。そういったいろんな足し算をしていくことがこの施設の目的でありますし、ぜひともですね、中心市街地に大きな大きなインパクトを与えていただける、そんな施設に成長してほしいなと願っているところであります。
キャッチコピーが高岡の未来を作る、つなげるということですね。
はい、私自身はですね、やっぱり今イノベーションじゃないですけども、やっぱり新しいものを生んでいくっていうことも大変重要ですけども、高岡の場合はやっぱり歴史や文化という長い時間をかけて育ってきたものがたくさんあると思うんですよね。こういうものをですね、作りながらつなげていくっていう、このつなげるというところを皆さんと一緒に次の世代に対してどんなものを残していくんだっていうようなところも一緒に考えていただけるような、施設にしていきたいなとも思ってます。
そうしたことに関連して去年10月に始まったおたや人マーケットの効果なんかもあってですね、街中変化してますね。
ありがとうございます。おたや人マーケットですけども、昨年度は3回開催させていただきました。おたや人マーケットもそうなんですけども、その冬季期間ですね、行政としてはお休みをしようと思っていたんですけども、有志の皆さん、飲食店の皆さんであったりっていうようなところで、音楽イベントであったり飲食イベントであったりが同じ場で行われました。これによって10月からですね、毎月こうやらせていただくことができました。そういった動きもあって、今年度はおたや人マーケットを1年間通してやるんだという、私自身も市民の皆さんの挑戦のおかげで挑戦ができたという、これ連鎖ですよね。これも、こういったことが高岡を変えていく原動力に私はなっていくと思いますので、ぜひおたや人マーケット、エリアもちょっと拡張させていただく予定でおりますので、たくさんの方に挑戦をしていただける場になりますよう、お待ちしております。
それからですね、これからの話なんですが、高岡おとぎの森公園の再整備に着手されます。
はい、おとぎの森公園、これでできて四半世紀が経過しております。施設がですね、老朽化していて、そういったところのインフラを直していくっていうような状況下で私が市長に就任させていただいたんです。でその時に、いやじゃあ次の25年を描けずに今大きな投資をしていくっていうのはどうなんだろうと、じゃあ市民の皆さんの思いであったり行政の思いであったりっていうものをしっかりと明確にして、どんな25年を歩むんだっていうような計画を昨年度魅力向上計画として策定させていただいたわけです。それに対して今年度どんなことをやっていくんだというようなところをこれから打ち出しをさせていただくわけですけども、本当に子育て世代の皆さんからですね、人気の高い公園でありますので、ぜひともですね、来ていただいた方々が満足していただける、そういった公園にしていきたいなと思っております。
興味があるのは飲食とかね、子育て関連施設も作りたいと。
はい、5年間ですね、利用者の方々にアンケートを取ってきていたんですね。で私が就任した時の結果も同じで、やっぱりこのカフェであったり飲食っていう声が多かったんです。でパーク PFI とか新しい手法が全国でもあるわけですけども、どうしても行政的なそういう制度を入れようとすると時間がかかってしまうという、そのいわゆるスピード感が失われるという部分もあったので、今回は我々は独自の考え方で民間が参入できるエリアを決めて、そこに対してプロポーザルをこれからやっていくと。でどんな提案があるのか、公園との連携はどうなんだっていうようなところもしっかりと見据えながら、市民の皆さんからいただいた声を具現化していくっていうのが今年度の取り組みになります。
そうですか。これからの動きを注目したいと思います。
まもなく飲食店の出店希望者の公募も始まるという高岡おとぎの森公園の再整備は、今年度から計画に基づいて進められます。去年10月から始まったおたや人マーケットが街中に変化をもたらす中でオープンした街中スタートアップ支援施設タスは、企業や事業継承の支援だけでなく交流の場でもあるということです。交流を通してさまざまな人や企業団体などが結ばれ、まさに足し合うことで新たな事業やイベントなどが生まれるといいですね。トップインタビューいいね富山、ここで角田市長からの今日の2曲目は、
新しく働かれる方々はやっぱりこう明日を見据えて前へ前へと進んでほしいなということもありますので、シシャモさんの、明日もです。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
修行に来た伝説のコアラじゃないの。
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ。伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説。
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山。高岡市の角田裕樹市長に小山健一が聞いています。
秋の高岡市のクラフトの祭典市場町がですね、これ内閣総理大臣賞を受賞しましたね。
はい、大変嬉しく思いました。私はものづくり等々はできませんけども、このものづくりの町高岡をですね、お預かりする市長という立場からするとですね、こんな名誉なことはないなと思いました。受賞された皆さんもですね、表敬されまして、一緒に喜びを分かち合ったところであります。やっぱりこのクラフトものを作るというのはですね、大変時間もかかりますし、才能も必要ですし、努力も必要な、大変稀有な職人さんたちの集まりがこの高岡だっていうことを全国にしっかりとお示しできたんじゃないかなと思ってます。で、この市場町ですけども、変化を恐れないことを一つ僕は思っていて、昨年度ですけども、高岡のですね、市の管理している市営駐車場の一角をですね、会場としまして、駐車場の利用目的ではないイベント広場に置き換えて、そこでまあマルシェみたいなことをやらせていただいたんですよね。これは私にとってもものすごい挑戦でしたし、市場町の皆さん方がやりたいという熱意があったからこそ、行政を動かした高岡の未来を示す上で大変重要な岐路だったのかなと思っております。まあ、これからもですね、しっかりと応援していきたいと思いますし、今年度もですね、大変いろんな仕込み、されていると聞いておりますので、まあぜひとも一人でも多くの方にお越しいただける、そんな市場町になっていくように、また全国からもお越しいただけるように、我々としても広報をしっかりとしていきたいなと思っておる次第であります。
今年秋の市場町も楽しみです。
トップインタビューいいね富山。今日は高岡市の角田裕樹市長にお話を伺ってきました。今年度の高岡市は挑戦の動きをさらに広げ、次の新しい挑戦への連鎖を作り出す。今年度、おたや通りににぎわいを呼ぶおたや人マーケットを年間を通してやるという市の挑戦は、市民の皆さんによる多くのイベントへの挑戦からの連鎖と市長が言うように、市や市民の間での挑戦の連鎖に期待ですね。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週は黒部市の竹熊義和市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守ることぶき伝説の提供でお送りしました。